こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。世界各地でイースターにちなんだ行事が行われていることと思います。そこでこの時間はイースター特集として、イエスの受難と復活の物語を2回にわたってお送りします。今日はイエスが十字架にかかられた後、一体何が起こったのかをご一緒に見てみましょう。イースター特集、イエスの受難と復活。今日はその復活編です。さて、パレスチナの習慣では、死体が墓に納められると、それから3日したら墓を訪問するのが習わしになっていました。十字架の刑は金曜日に行われました。そしてその明くる日、土曜日は安息日。で、この日は、ユダヤ人には遠出は立法で固く禁じられていました。そこで、週の初めの日、日曜日が明けるのを待って、まずマグダラのマリアが明け方早く準備しておいた香料を持って墓に着きます。このマグダラのマリアというのは、ガリラヤ湖畔の小さな村で生まれましたが、7つの霊に憑かれていました。それを主イエスに癒されたのです。それ以来、主のそばに仕えていきました。もし主に出会わなかったら、闇から闇を歩んでいたであろう自分の生涯を思えば思うほど、イエスはかけがえのない恩人だったのです。そこで彼女が、主を慕い愛していたのは当然です。で、その主が十字架にかかられた日、彼女は他の婦人たちと共に遠くの方からその成り行きを見守っていました。しかし、いたたまれずに十字架の下まで近寄り、悲痛の涙に暮れるのです。やがて日も西に傾きました。イエスの母マリアは、弟子の一人のヨハネに連れられて、後ろ髪を引かれる思いでその場を立ち去ります。しかし、マグダラのマリアだけは、そこに佇んだままです。薄暗闇の中をイエスの体が十字架から下ろされます。アリマタイのヨセフが、自分の墓にイエスを運んでいきます。マリアはその後を追って墓まで行き、墓の入り口の方を向いて座ります。何の反応も示さない冷たい骸になって葬られ、亡骸になったその主イエス。そのことを考えながら、マリアはそこから離れることができないでいるのです。一方、イエスの弟子たちは、皆エルサレムで姿を隠してしまいました。それは、神の暴毒者として十字架刑になった重大犯罪者とも言える主イエスキリストの関係が分かれば大変だと自分たちの身の危険を感じたからでした。ところがマリアは 世間のそうした取り沙汰も、法の圧力も、また人々に何と言われようとも、墓の前から動こうとはしませんでした。そのうち日もとっぷりと暮れました。マリアはやむを得ず腰を上げ、その夜はエルサレムに泊まることにするのです。翌日土曜日は安息日。ユダヤの律法では外出や遠くへ出かけることは禁じられているので、一日を静かに過ごし、そして次の日、日曜日の朝早く、夜の明け染めるのを待って、死体塗る香油を持って墓へと急ぐのです。そして墓に着いたマリアは、意外な光景に唖然とします。墓から石が取り除けてあるのを見たのです。当時の墓というのは、崖をくり抜いた横穴式になっていて、扉はなく、入り口の前に溝が掘られていて、その溝に車輪のように丸い石が転がしてありました。死体を埋葬した後は、その石で封印されることになっていたのです。石が転がされているのを見てマリアは、とっさに誰かがイエスの死体を取り去ったか、墓を漁る墓泥棒の仕業だと考えました。これは一大とばかり、急いで町へ引き返し、イエスの直弟子、ペテロと、そしてヨハネを探し出してそのことを伝えたのです。それを聞いて慌てて走り出したのは弟子の中でもリーダー格のペテロでした。ヨハネも遅れじとばかり後を追いかけます。ヨハネはペテロよりも若く、歩幅も広いので、ペテロをすぐに追い抜いて先に墓に着きます。墓まで来ると身をかがめて奥の方を覗いてみます。と、みんなで包んだあの雨布が台座の上にきちんと置かれているではありませんか。イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく、離れたところに置かれたままになっているのです。つまり、置かれたままになっている。それは、死体がすっぽりと抜けてしまっているということです。その状態を見て、ヨハネは復活の主には会わずとも、主の体が神の大能の御手によって復活されたことを直感するのです。そうだ。主は約束通りに蘇られたのだ。ペテロもヨハネも、その時イエスが予言した通り、復活したことを直感したのです。結果的には、最初に復活を見て信じたのは、イエスの弟子たち、ペテロとヨハネでした。しかし最初に墓に駆けつけたのは、マグダラのマリアでした。マグダラのマリアは、弟子たちに知らせた後、墓に戻ります。その時には、もうペテロもヨハネも立ち去った後でした。墓の口がぽっかり開いているのを見て、マリアはてっきり、誰かがイエスの体を取り去ったのだと思います。そして墓の外に佇んで泣いていました。すると、後ろで声がしたのです。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？それはイエスでした。イエスに声をかけられても、マリアはわかりませんでした。マリアは目を墓から離すことができませんでした。声をかけられているのに、イエスには背を向けていて、そして彼女の目は涙でいっぱいに溢れているためにわからなかったのです。誰しも悲しみに遭えば涙を流します。涙はあって叱るべきものです。涙は悲しみを洗い流してくれると言います。また涙の中に輝かしい希望の虹を浮かべることもできると言われます。忘れてはいけません。悲しみがあなたの存在をえぐったとしても、そのえぐり取られたその後には、それだけの喜びを 蓄えることもできるのです。涙するこのマリアの一途な愛の心にイエスが答えられます。マリアよ。イエスは今度は名指しでマリアと声をかけられました。マリアは過去幾度この声を聞いたことでしょう。その聞き慣れた声でどんなに励まされ慰められたことか。忘れもしないその声で名前を呼ばれたマリアは耳を疑います。そして次の瞬間、それは喜びに変わるのです。思わず両手を差し伸べて叫びます。ラボーニ先生。マリアは自分の名前を呼ばれたその声でイエスだと分かったのです。神と出会うのは皆個人との関係から始まります。歴代の聖書に出てくる人物たちは皆その個人的に声をかけられました。アブラハムよ、モーセよ、サウロ、サウロ、すべて一人の人間として神の前に出て行った時に初めて神との個人的なつながりが始まっていったのです。そして神の交わりに入っていくことができたのです。イエスと一対一の関係で交わりをしてきたマリアにはその声が染み渡っていました。静かな細き声がマリアの信仰を奮い立たせたのです。イエス・キリストはよみがえったその復活の日、イエスを取り巻く弟子団に属していた72人のうちの2人の若者が所用でエマオへの道を下っていました。2人が交わす道々での会話は何よりも最大のショックだった金曜日のイエスの十字架刑でした。自分たちが従っていた主を失ったことを二人は悲しみながら話し合っていました。あの人ならと思って従っていったのに、期待をあれほどかけていたのに、むごい最後を遂げてしまった。もうこれで俺たちも終わりだ。お先真っ暗だな。エマオへ向かう街道の両側には、ブドウの木、オリーブの木、ユーカリの木などが生い茂り、梢からは小鳥のさえずりが聞こえていました。木の間からは日の光が気持ちよく差し込んでいても、彼らの心は一向に明るくなりません。期待を大きくかけていただけに、失望も大きく、重苦しい雰囲気で足を引きずるようにして歩いていきました。そこへイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に道を歩かれていったのです。しかし、二人の目は遮られてイエスだとわかりませんでした。で、イエスに気づかなかった理由は、彼らは日没に向かって歩いていたからです。沈みゆく夕日が眩しく、しかも夜の帳も間近という悲壮感に打ち沈んでいたからでしょう。イエスは二人に頬を合わせながら声をかけました。何のことを話し合ってるんですか?と聞かれて、自分たちが死と仰いでいたイエスが死んで墓に葬られた一部始終を話します。若者たちは、預言者のことを政治権力を持つ地上的王だと考えていたのです。しかしキリストは、地上に王国を築くために来たのではなかったのです。人類の罪の贖いのためであり、それが終わった後は復活すると彼たちに教えてきたのです。イエスは答えられました。ああ、愚かな人たち、預言者の言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。こう言ってイエスは嘆くのです。この二人の弟子は、イエスの復活について互いに語り合っているのに、それを信じられないでいるのです。聖書というのは契約の書です。聖書には素晴らしい約束が書いてあります。しかしそれを 本気で信じきっていなかったのがエマオ途上の弟子たちでした。そこでイエスは道を歩きながら順々と聖書を解き始めます。預言者モーセから始めて来たるべきメシア、キリストについてのすべての予言を語り続けるのです。若者二人は、いつしか我を忘れて聞き入ってしまいました。その知識の豊富さに加えて、語り口に二人の心は燃え上がりました。さっきまでの重苦しかった心が次第に晴れ上がって、何かしら希望をめいたものさえ心に湧いてきたのです。イエスはここで同じ方向に行く旅人のように振る舞われました。自分から割り込むことはせず、彼らが招き入れてくれるのをじっと待ちました。終始距離を置いて二人の周辺で動くのです。歩くにしても二人と並んで道連れとなって首輝きを共にします。聖書の話をするときも自分の身分を明かさないで、相手と同じ立場に立つのです。二人は、なるほど、なるほどと頷きながら聞き入っているうちに、エマオの目的の村に近づきます。と、その旅人はそのまま先へ行きそうな様子なので、二人は慌てて、どうか、今晩はこのエマオにお泊まりくださいと勧めます。で、引き止められたイエスは、彼らと一緒に、泊まるために家の中に入ります。二人は早速宿の者に食卓の用意をさせ、財布の金をはたいて願いを聞いてくれた旅人をもてなそうとします。まずパンが食卓に出されました。聖書を解き明かしてくれた旅人が手を伸ばしました。パンを取ると祝福し、裂いて彼らに渡された。これを見ていた二人は、その時、ハッとします。そして、あっと声を上げました。その仕草、目を天に上げて祝福する姿、パンを裂く手つき、まさにその時、二人の目が開かれ、イエスだと分かったのです。二人がイエスだと分かったのは、見知らぬ旅人がパンを与えた時でした。パンを分かち合うという愛の交わりの中にあるとき、人は愛の中心そのものであるイエスを見るのです。私たちがイエスに出会うのは、何も教会や行事だけではありません。日常生活の中で、食卓でも台所でも、また今でも、イエスがそばにおられて、手を挙げてパンを裂き、祝福してくださる、その愛の交わりの中でイエスを見出すことができるのです。キリストは教会の頭というイメージが強くありますが、主は迎え入れられた人の心の中でも客人となられ、とどまられる方なのです。私たちはいつでもどこでも主をお迎えし、心の内に共にいていただけるのです。二人が、旅人がイエスだと分かったとき、イエスの姿はもうそこにはありませんでした。復活の事実を目撃させれば、それで十分イエスの目的は達成されたからです。取り残された二人は、食卓から立ち上がります。そして手を取り合い、熱っぽくそのことを話し合います。だからだ。道理で、みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は燃えていたではないか。今更ながら、二人は名付き合います。そして、エマオでの用事もそこそこにすぐさま立って、元来た道をとんぼ返り、それこそ飛ぶようにしてエルサレムに戻ります。そして、イエスの弟子たちの集まっている場所に走り込み、俺たちは主を見たぞ、主は復活されたぞと叫ぶのです。そしてエマオ途上であったいろいろなことや パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話すのです。復活の聖に出会った弟子たちは、同じ体験をした者同士として、そこに親密な一体感が生まれます。いや、お前もそうなのか。いや、俺もそうなんだ。というわけです。思いを一つにした復活の目撃者たちを中心に、こうして初代教会が誕生していくのです。そこから弟子たちは、エルサレムをはじめ、ユダヤとサマリア全土、さらには地の果てまで、復活のメッセージを携えて出て行ったのです。キリストの十字架と復活によって新しい時代への大きな扉が押し開けられます。見ずして信ずる信仰の時代へと世は移っていったのです。弟子たちのこの復活の主と出会った体験こそが初代教会から現代の教会に至るまでの信仰の礎になったのです。十字架はキリストが私たち罪深い者の罪過をすべて処分してくださった出来事です。そして復活は私たちが悩み、そして憂い、悲しもうともその彼方には必ず新しい喜びの朝が訪れることを約束するものなのです。夜の暗がりは朝の喜びに変わるのです。皆さん、イースターおめでとうございます。
Oh, yeah.
輝く都エルサレム。福沢律子さんが原曲のヘブル語と日本語の訳をご自分でなさって歌ってくださいました。2000年の昔、エルサレムを舞台として繰り広げられた神の子イエス・キリストの受難と復活の物語を2回にわたってお送りしました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。でお便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。